先生 IVR インターベンショナルラジオロジー、
インターベンションというのはつまり介入ってことなんですね。
介入、
ですからそのいかに画像データをもとに病変に介入して病変をいかにコントロールするかというのがですからこの元の考え方なんです。ですからまあ IVR といった場合にですね、特にその外科治療に比べて非侵襲的、つまりそのまあ体への負担が少ない治療法であるということが元々の考え方なんですね。もっとも現在 その IVR というのはですね、治療だけに限らず診断も含めてですね、全てその画像をガイドにした診断治療修行を一括して全て指すことになっています。で主にですね、これ大きな分野が2つありまして、1つはですね、はい、血管治療の分野ですね。血管治療というのはもともとその血管撮影で血管内にカテーテルを入れて、そして造影剤の溶度を含んだですね、かなり X 線の濃度の高い薬剤ですね、それを注入することによって血管のその状態が分かる。でその時にですね、分かったその例えば血管の狭くなったところを広げたりですね、腫瘍を目指してその治療診断をした場合に腫瘍血管を止めることによって成長をコントロールできる、まあ、そういうことを利用したその治療が行われてきたわけですね、
はい。
今はそれに加えて例えばその皮膚を通してですね、針を使ったりいろんなそのデバイスを使って皮膚の何センチ下にどういう病気があってそれをどうすればいいのかということが分かるわけですから、それをですから皮膚から直接そのアプローチしてメスを使って体を開かないでですね、治療ができるんですね。ですからそういう治療とか、まあ、あるいはですね、血管以外の管ですね、狭くなったら広げる、主にどういうものかというと、例えばそのバルーンみたいなですね、風船みたいなものをカテーテルについたものを入れて、そして血管を膨らませんですね。それによって狭くなったことによる症状が軽減できる、あるいはですね、逆に膨らんだところにステント、血管 その枠組みですね、を入れたメッシュみたいなものですね、はい、そういうものを入れることによってですね、膨らんだ血管 その治療、つまり動脈瘤みたいなものが膨れてきて破れるのを防止できるというような技術がありますので、ですからそういうことを応用した治療主義ということになりますね。
必ずそういった手術の場には放射線の専門医の皆さんがお入りになるということになりますか？
ですね、それはまあ共同作業になりますので一緒に入ったりすることになります。あとあるいはですね、主にあと日常的に多いのはですね、例えば救急でいろんなそのまあ外傷も含めてですね、腫瘍もそうなんでしょうけれども、出血した場合にはですね、今はどこに回ってくるかというと放射線診断の機器の方に行って、そしてそこで出血をコントロールして出血している血管を止めたりということが主に主体になりますね。
IVR というのはそういう救急現場
でも、救急現場で非常にその重要な役割を果たしているんじゃないかと思います。
出血をコントロール、
そうですね、出血をコントロールするにはですね、それこそ体を開かない方がいいわけですね。開くと出血がひどくなりますから、ですからまあそれを血管を介して出血している方の血管からアプローチできるという、ですからそれによって出血をコントロールできるというのは非常に大きいかもしれませんね。
素晴らしいですね。そしてがん診療においても必要不可欠な存在だそうですが、
症状を軽減する目的の治療というのはたくさんありますし、それが役に立つ場合というのもたくさんありますので、ですからそういう場合に主にその使われていますね。腫瘍を完全にコントロールするというのはですね、例えばその抗がん剤治療、それからその外科治療で切ってくるということがあるんじゃないかと思うんですけど、最近はですね、あとそれに加えて例えばその IVR の領域でもですね、電極を入れて焼く、ですからその腫瘍自体をそのある原極的なところですけど焼いたり、あるいは凍らしたり、そういうようなその治療というのがありますので、ですからそのあたりは腫瘍を実際的にその治してしまうような治療になりますね。
前半のお話で、画像診断をしてということで、がんの細かいところまで、診断して発見して、で治療も行ってということで、この他にも痛みの緩和というのも耳にしたことがありますが、これは IVR の技術を用いてるんですか？
痛みの緩和はですね、確かにそのいろんなレベルの痛みの緩和があります。ですから例えば放射線のガイド下にですね、いろんなところに針を入れて、そしてその原因となる痛みを取り除く技術というのは確かにあります。それはもう現状ではいろんなところでやられています。 で今多いのはですね、まあ、あの X 線を使った手技が一つありますし、あともう一つはですね、主に超音波を使った技術で針を刺して、そして必要なところにその針を入れていく、そこから薬液を注入したりするということが現実的にかなり行われてますし、そのあたりはだからその放射線を使わないだけ超音波の方が少しその侵襲が少ないというか体に優しいかもしれませんね。そのあたりはですね、今後いかにその一つの問題とすると精密な画像でよりその精密な治療が行えるかということが一つの課題になります。それはですね、画像診断の技術ともやっぱり結びついてますね。あともう一つはですね、例えばその治療に使うカテーテルにしてもガイドワイヤーにしても、それからですね、まあ、特にその針あるいはいろんなデバイスも含めたですね、いろんなその方法にしてもですね、そういうその技術的な進歩があるとこの分野進歩していくんじゃないかというふうに思います。あとですね、最近研究で行われている領域ですけれども、ロボットを使ってですね生検をする、
はい、
まあ、ロボットを使ってというのはその治療主義というのもあるんですけど、そういう形でその人間でないものにですね、ある程度その精度の高い臓器のですね、治療を委ねるような、そういう治療も始まってますので、ですからそのあたりは今後進歩していくんじゃないかなというふうに思ってます。
お話を伺ってまいりましたけれども、先生、放射線医学というのは広い範囲にわたっているんですね。
ですから放射線医学というのはですね、画像診断を行う全ての領域に含まれていますので、ですからそのあたり範囲が非常に広いものですから、ですからまあ放射線科医もですね、なかなか人によって全てをやることは不可能なんで、ですから人によって専門性が要求される時代になってきています。
それでは最後に江原先生からまとめのお話、またメッセージをいただきます。
我々はですね、ですから日常をやっているのはですね、できるだけその侵襲の少ない診断と治療主義を進めてですね、それをその有効に診療に生かしていくということが、だから我々の仕事だというふうに思っています。